everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。朝から何かとバタバタとね、動いてるとあっという間にブランチタイムなんだなって、まあ、気づいたら結構太陽高いよねっていう感じね。いつも座って皆さんにレコーディングする椅子がもう直射日光バリバリって感じだったので、まあ、主人にお願いしてアンブレラを開けていただきました。毎回状況説明するけど、皆さんね、Facebook とかストーリーで見ながらね、いい想像を働かせていてください。さてね、今日はね、どちらかというと女性が好きそうじゃないかなと思うお話をしたいなと思うんですけれど、大してたくさんあるわけではないんだけどね、ワンポイントっていう感じでね、お料理の時のお話にちょっと近いんだけども、エネルギーのお話をしたいと思います。日常の中のエネルギーとか、小さなエネルギーのお話っていう、トピックっていう感じにしていこうかな。さっきもね、ブルーベリーとか果物をね、ちょっと洗っていたんですね。例えば、リンゴとかね、そういうものとかって私必ずまたブラシとかで洗ったりとか、大抵お野菜系とか果物っていうのは、皆さんも私のストーリーで見たことある方も結構いると思うんですけれども、ファーマーズマーケットで買ってきてます。ありがたいことにカリフォルニアはファーマーズマーケットっていうのがすごく主流で、やっぱりファーマーっていう畑ね、畑を営んでる農家さんたちがやっぱり、far back っていうか田舎っていうかね、ちょっと都会から離れたところには農家さんをやってる人たちも結構いて、で結構、これって都会にも近いんじゃないっていうところでも、広大なね土地がまだあるところではずっとその農家っていうのを営んでるね、農業を営んでる人たちがやっぱりいるわけです。または3時間とか4時間もねかけて、その作物っていうんですか、そういう果物とかいろんなものをねファーマーズに持ってくるので、毎日必ずどっかで、もう南カリフォルニアなんて特にどこかで必ずファーマーズマーケットがあるんですね。その中で一番主流っていうか大きいと言われてるのが、サンタモニカのファーマーズマーケットなんだけれども、実はファーマーさんたちも激戦で、誰でもそのファーマーズマーケットに入れるわけではないんですね。ある程度、そういうリクワイアメントをクリアにして入れるようになって、で必ず自分たちが作ってるものとあったり、または提携してる農家さんが作っているもの、どっかから仕入れてきたものっていうのは売っちゃいけないっていうルールがあって、あれ前にいた農家さん最近ファーマーさん見ないねなんて言うと、そのインスペクターっていう検査官の人がいてね、でその検査官たちが抜き打ちで来るので、そこで仕入れてきたものっていうのがバレたりとかしていなくなってしまうファーマーさんとかもいたりとか、または自分のお庭でね細々とやってるような人たちも、こういったファーマーズマーケットにねクリアになれば、ちゃんとそこで自分の庭のものをね、もうちょっとした数のものを出すこともできるっていうような人たちも実はいるんですね。そんな中でファーマーズで買うのがすごくもう当たり前に慣れてきて、当たり前っていうのもオーガニックで安全なものを買うことができる、新鮮なものを買うことができる、もうほぼカリフォルニアにあるファーマーズマーケットに来る人たちっていうなんてオーガニックっていう、そういう条件で作ってる人たちがもうほとんどなので、すごくねいい感じで、私はいつもこういう果物とかお野菜っていうのをもう毎週日曜日、もう主人とファーマーズに行くのが日課で、でファーマーさんなんか主人と一緒にいつもスポーツゲームのおしゃべりをするとか、みんなそういう風にしてね、慣れ親しんでるよね。当たり前になんか昔のね市場とかに行って、いや元気みたいな、そんな感じのノリでいつも行っています。ヘリコプター飛んでるけど、そのまま話しようかな。私今日時間ないからと思っています。 まあ、それでね安心して買えるファーマーズのもので、でそれでも必ずもちろん当たり前にみんな洗うよね。ファーマーだから土も結構ついてるし、まあ、ブルーベリーとかそのベリー系とかイチゴなんていうのもね、もうピックでそのままもうすぐに食べれるような状態とかもね、アメリカ人なんか洗わないで食べる人多いんだけど、私はやっぱり必ず洗います。で洗う時にもね、必ずお酢を使ってるんですね。で私のストーリーだけじゃなくて、まあ、どっかの投稿でもね入れたことがあるんですけど、もう何十年もお酢でキッチンカウンターとかを拭いたりしているので、まあ、そこのねインフューズしたり果物であったりミントであったり入れたりっていうのもずっとしてきていて、まあ、最近ではもう時間がない時はそのままシンプルにねものだけを入れたりもしますが、一旦中に避難してきました。なんかすごい蚊が出てきて中に入ってきたんだけども、まあ、anyway そうやってねいつも必ず洗っていて、お酢とかを結構使っているんですね。で、まあ、もちろんねスーパーとかでなんか買ってきたもんってオーガニックって書いてあっても、まあ、結構お酢とかで洗ったりするとちょこっと色が落ちるなみたいなところがあったりとか、まあ、いろいろあります。まあ、でもね皆さんも、まあ口に入れるもの、体に入れるものなので、しっかりと洗うっていうことを意識づきしてもらいたいなっていうふうに思うんですね。まあ、ブルーベリーとかね、そういうものも、もうほんの少しだけ、まあ、お酢と水で薄めたもので、しばらくちょっとつけておくと、しばらくってもまあ1、2分なんだけど、まあ、つけておくと、もちろんね、長持ちもします。まあ、そこでねエネルギーのお話なんだけど、まあ、ふっと思い出したことがあって、でもちろんねその酢とかにつける前にさらっとまず一回すすぐじゃない、まあ、すすぐじゃないって言うけど私はすすいでるのね。でまず一回すすぎます。でまあお野菜とかもねさらっと一回洗って、でもう一回ねとか 2、3 回とか洗う人たちもいると思うんだけど、まあそんな風にしてファーマーさんが、まあ、サラダ用のものなんてもうしっかりと洗ってるからなんて言ってくれるんだけど、まあ、すぐ使えるようにねサラダのちっちゃいリーフなんかはファーマーさんも、まあ、洗ってくれてる人たちもいるのね。まあでも私は必ずもう一回洗うんだけど、その時にねまあ、一旦水でバーって水をボウルに溜めて洗ったりするじゃない、お野菜とか果物とかね。でその時にザルとかにねバーってそのまま水ごとなんかこすようにして出してますかって皆さんに聞きたいんだけど、まあ、これをね私はこのシーンで、まあなんていうのかな、母とのお話を思い出して、でそれで皆さんにお届けしているんですけれど、まあ、その時にね必ず最初、もう最初っていうのは、まあ、必ず手ですくってって母に言われたんですね。まあ、そのためにそのなんていうのネットっていうかそのなんていうのあるじゃない、こす洗う時にお野菜とか入れるバスケットみたいな、まあ、それに入れる、でそのまま水でザバーってやると、まあ、そのままゴミだってストレインして落ちていくわけだからいいじゃない。でもねそこで母に言われた言葉っていうのが、もう必ず最初はねって手ですくって、それからもう一度水でまた流し洗いとかするときに、その時は、まあ、まあそのストレインっていうバスケットだけ、もうネットっていうんだっけ忘れちゃったけど、まあ、それをね使ったらいいっていう風に母に言われたんですね。まあ一旦手ですくってそのネットに一旦置くじゃない、まあ、そうするとゴミとかちっちゃなものが浮いてるとかそういうのが見えるわけよね、当たり前に。でそれをね母がなんでそのことを言ったかっていうと、一度きれいにしようとする時にエネルギーも全て含めてそうなんだけど、まあゴミとか余計なものとか必要のないものとか不純物であったりいろんなものっていうのを、それも一緒に流す、なんていうのかな、それを取り除きたくて洗っているのに、それも一緒にそのネットにザルだ日本語はザルに入れるっていうのは、そのままねゴミも余計なものも全部一緒にまた入れるようなものってですね、でその後に流すじゃない、どっちにしても流すから 全然変わんないんじゃないのって小さい頃は思ったのね。だって、まあ、そんなの小学校の時なんか、いや簡単なものがいいわけじゃない、お手伝いする時に。でもそうじゃなくて、必ず一回は、まあ、その食べ物とかそういうものにも感謝も込めて、でそして取り除くって意味で必ず手ですくってあげなさいと。でそうして余計なエネルギーとかそういったものが水と一緒になって、そこで初めて不要なエネルギーと不純物とかそういうものっていう、まあ、例えば農薬であれば、それも私たちの体にはいらないエネルギーだよね。そういったものを分けるっていう作業っていうことをね、母に言われたんですね。でまあそれ以来、まあちょっとなんていうのかな、なんていうの、サボろうじゃないけど、まあ、なんかそのままざるに流そうかなと思った時なんか、ちゃんとやんなさいってやっぱり言われるわけよね。まあそれでずっと覚えてきた言葉っていうのを何気なく今日思い出して、あ、みんなにちょっとシェアすると喜んでくれる人もいるんじゃないかなと思いました。なので私がね、お酢を使った生活ライフっていうのはもう何十年もやってきていて、まあその様子っていうのは皆さん Facebook であったり、時折インスタとかで見ることができたり、もう最近なんてそのままさらっと流してて出さないこととかストーリーで終わるっていうところも多いんだけども、まあまずそこを意識してください。そしてね、まあ2番目に今お話ししたように洗うとき、1回は必ずそのエネルギーを振り分けるっていうことで、不純物とかそういったものも含めて、まあ、一旦手ですくってあげる。手ですくってあげるってある意味、あのなんていうのかな、その時に私が感じたのは、手ですくってあげるって救うって、なんていうの、この助けるの救うっていうのとは感じが違うけど、なんか助けるっていうっぽいじゃない。だから、あ、そうやって、まああの例えば今はファーマーズだけど、私たちがちっちゃい頃とかやっぱ農薬がいっぱいかかってるのがやっぱ多いわけよね。でそれをやっぱり、例えば果物であったりとか、例えばね、そういうイチゴさんにしても、何にしても果物とかお野菜にしても、必ず彼らだって希望してそういう農薬をもらってるわけではないじゃない。だから農薬から彼らを救ってあげるって、だから一度手で救ってあげるんだなって、そういうことなんだなって私は解釈をして以来、ずっとそれを続けることができるようになってきました。でそうして2回目の皿って、もう一回ね、すすいだりとかもう一回洗ったりするときは、まあ一度ね、そうやってザリに乗せたりするけど、まあ、お野菜なんて当たり前にね、なんか手で持ってザバザバって洗ったりとかするわけじゃない。だからもちろんそうやってね、手ですくうことによって、彼らお野菜とか果物をあなたの手で一度人間が振りかざした、ちょっとしたやっぱりなんていうの、プリザーバティブであったりね、そういう保存とかのスプレーがかかってる可能性はあるわけよね。だからそういったスーパーとかで買うものなんかにしても、まあ、どこであっても一度あなたの手ですくってエネルギーを振り分けて、そしてきれいにして美味しくいただいてください。何気ないことなんだけど、ブルーベリーをね、今朝ブラックベリーとか洗っていて、なんとなくそれを思い出したので、あ、今日は皆さんにこの話もシェアしてあげたいなと思いました。どうですか？ぜひ皆さん試してみてください。それ以外にもね、ちょっとしたライフ知恵っていうものをね、皆さんに、私が持ってるライフスタイル、まあ今でこそエシカルだっけ、そういう言葉は出てきたけども、私的には本当ナチュラルライフということでね、完全ナチュラルではないところもあると思うのね。だってそういう田舎とか大自然の中に住んでるわけではないわけだから。でも皆さんの生活の中にも一部取り入れることができるものをたくさん案内してきています。なのでぜひそういったものもね、意識して体験してください。さっきのね、そのエコスプレーみたいな感じで、お酢をねずっと使ってるのは、うちのお兄ちゃんも今30歳だけども、実はやっぱり小さい頃にアレルギー便があって、うちのお兄ちゃん、そのアレルギー便があった時に、あ、もう主人譲りだねって、お父さん譲りだねみたいな感じだったんですね。主人がやっぱそういうアレルギー便があったので、なので市販のそのスプレーとかカウンタークリーナーたちを使っていると、私も匂いが好きじゃないし、まあ これはやっぱり息子にも良くないなってすごく思ったんですよね。でそれでお酢に切り替えて、お酢とね水で割ったものを自分で自家製のスプレーを作って、それからもうちっちゃい頃からそういう風に使ってきました。そうすることでね、どんどんどんどんアレルギー PM もすごく治ってきて、もちろんそれ以外にも栄養とか、たくさん私がねホットレモネードのレシピとかも出していたのをたくさんの人がもうずっと真似してくれてます。そういうことでね、うちのお兄ちゃんとかもすごく元気になっていて、のでそういうことから私はそういうなんていうんだっけ、もう一回あのビネガーのクリーナーとかを使っているので、ぜひ皆さんもなんかピンとくるなっていうところはぜひ見てください。で私も時間があれば以前に作ったインスタでのね、そのエコクリーナーのとかもリンクちょっと探してみるね。忘れてたらごめんね。きっと忘れてたら誰かがコメントに残してくれるだろう。多分 YouTube にも出した記憶あるんだけどなって思います。そんな感じで皆さん、いつものように Thank you everybody for listening. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのまさみライトでした。